新しい年2016年を迎えて第2回目の安息日です。私にとっては新年最初の講談での奉仕ですから、新年の挨拶をさせていただきます。明けましておめでとうございますとお願いいたします。よろしいでしょうか。ニコニコして姿勢を正して、明けましておめでとうございます。ちょっと元気がないですよ。もうちょっと元気を出した方がいいですね。私の原稿では子どもの参加があるんです。原稿ではですね、今日は子どもの話をしませんとこう書いているんですけれども、いませんでした。私が三育に入ったのは中学校2年生で、1年生は九州福岡市にありますバプテスト教会のミッションスクール西南学院中学校で学びました。部活は体操部でした。日本の体操、小野高志、竹本、もう彼らの黄金時代ですね。オリンピックに出ればまさに体操日本と言われている時でした。高校生の体操部の先輩でこのような体験をしたという話を聞きました。部活が終わり下校中でした。自然に乗るために横断歩道を渡って電停に向かって歩いていたわけです。その時にですね、自動車の急ブレーキの音が聞こえて、ある先輩がですね、もうなんていうの、直撃されるだろうというような場面になったわけですね。キーというブレーキの音が聞こえましたので、周りにいた人がバーッとこうそっちの方を向いたわけですね。その体操部員がいる、立っている場所、車が走ってきている、その距離、スピードを考えて、みんなですね、もう完全に跳ね飛ばされると思ったのでした。キーッ、車は止まりました。無事だったんですよ。もう距離から言ったらですね、完全に跳ね飛ばされる距離なんですけども、無事でした。かすり傷一つないわけです。一体何があったのかですね。その体操部員は自分のところに来る車を見てですね、そして瞬間の判断です。反射神経ですよ。何をしたか、パーンとジャンプしたんです。体操部ですよ。相撲部じゃできないでしょうね。体操部ですよ。そして空中でですね、その丸く猫のようになって、そしてボンと降りてきたところがボンネットの上。運転手はですね、跳ねたと思ったので真っ青になって前見たら、ボンと人が降りてきたわけですね。そしてその真っ青になっている運転手に、どうもどうもと言って降りたわけですね。彼は考える暇さえない時に、もう反射神経でですね、パーッとその場にジャンプしたのでした。高齢者ならおそらく死んでいたでしょうね。体操部員は反射神経のジャンプによって自分の身を守りました。そしてそれは運転手を助けることにもなったわけです。やがて月日は流れ、私は牧師になっておりました。30歳頃です。こういうことがありました。二十四の瞳で有名な瀬戸内海の小豆島の隣に手島という島があります。漢字は豊かな島。そこにセブンスデーアドベンチストがキャンプ場を持っております。敷地およそ3000坪、大人120名収容できるキャンプ場です。で、夏にいろんなキャンプがあります。その中の一つは英語キャンプです。英語を学びたい日本人の学生、サラリーマンが、たくさん集まるわけですね。で、そこにアメリカから来た学生宣教師が各バンガローに全部入るんです。約20名参加しておりました。キャンプが終わりますとですね、みんなはその手島から船に乗って宇野港に行くわけです。宇野港から岡山電車に、岡山から新幹線に乗って各地に帰るわけですね。さて、大阪から来ているグループですけれども、 これは団体行動ですね。一人でも遅れますと、もうその人は置いてきぼり。アメリカから日本に来て間がない人が、その岡山からですね、新幹線に乗って一人で大阪に帰るっていうのは、これは簡単なことではないわけですね。いよいよキャンプが終わりました。で、私はですね、軽トラに皆さんの荷物を積んでキャンプ場から港までそれを運ぶわけです。で、港でみんなが自分の荷物を取って船に乗るわけですね。さて、ある一人の学生宣教師が、あれですよね、写真を撮っていたんです。学生宣教師はよく日本の高級一眼レフを買っておりました。で、それでですね、スマイル、セイチーズ、こういうふうにやりながらですね、桟橋から船の方に向かって写真の撮影をしていたんです。そうしますとですね、みんながわーって言ったんです。私は何があったかと思ってそこを見たら、なんと船が出発したんです。50センチ75センチ1メートルというふうにですね、出発をしたわけです。学生宣教師、写真を撮って取り残されたわけですよ。さあ、その人はですね、大阪の人です。もうみんなと一緒に同じ電車、同じ新幹線乗って帰る人ですよね。さてですね、船に乗っている仲間が、カメラ投げろ、カメラ投げろ、そして思い切ってジャンプしろと言っているわけですね。さて、この時このようにしたらどうなります？ひざまずいて、神様、今からこの船に乗って宇野に行きます。しかし船はもう出てしまったのです。どうしたらよいでしょうか。どうしてもこの船に乗らねばなりません。神様、どうぞ道を開いてください。助けてください。無事に大阪に帰れるようにしてください。ジャンプする勇気を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。祈りが終わったら船は10メートルぐらいもう向こうに行っているわけですよね。船の仲間はですね、カメラ投げろ、カメラ投げろって言ってるんです。彼は自分のカメラを投げました。今のように無事にキャッチされました。思い切ってジャンプしろ、飛べって言ってるんです。さて、彼はですね、5、6メートル下がりました。タタタタタタタタタタ、ってですね、スローモーションにしましょうね。シュで、船の鉄にガバッて腰がついたわけです。で、みんながよいしょよいしょと上げたわけですね。仲間がですね、よかったよかったと言っておりました。彼はそこでね、怖いよ怖いよ怖いよと言っておりますと、彼が助かる可能性はどんどん下がるわけです。やがてもう飛ぶのは不可能というふうになってしまうわけですね。ゆっくり考える暇はないんです。瞬間の判断と行動、それが要求される場面でした。彼は思い切ってジャンプして、そしてですね、目的を果たしたのでした。かつての体操部員も学生宣教師も思い切ったジャンプによって身を守りました。人間の生活の中にはこのように思い切ってジャンプをしなければならない場合があります。信仰も同じです。信仰生活はジャンプすることです。ましてこの時は上に飛んで同じところに降りてくるジャンプではなくて、前に飛ぶジャンプなんです。前には谷間があります。大きな谷間があります。その崖っぷちにあなたは立たされているわけですね。安息日問題という谷間、大学などの進学問題という谷間、自分の結婚、子供の結婚という谷間、子供の教育、自分や自分の親の老後のこと、もういろんな谷間があるわけです。そしてそこには橋はかかっておりません。石橋を叩いて渡るという言葉がありますけど、 叩きたくても橋がないんですよ。これは飛ぶしかないんです。そのなんて言いますか、絶壁の向こうでイエス様が、私を信じて思い切って飛びなさいと、飛んだら私が守るからと言っておられるわけですね。さて、飛び、飛びですか、もう谷が深いですよ、落ちたら死んでしまいますよ、まあ、そう言いたくなる時があるでしょう。谷のこちら側にいて、いくら考え計画し、場合によっては祈り、飛べば守られると信じても、ただそれだけではキリストの言う信仰をしているということにはなりません。信仰は信じていることを行動に移さなければなりません。ジャンプすることです。そして思い切ってジャンプした人は、あ、守られた、無事だったということがわかるんです。この点、信仰生活はもう行動あるのみですね。そしてそのジャンプの積み重ねによって、あなたの信仰はさらに成長し強められます。野球を全然しない人で偉大な選手になる人は一人もいません。もう絶対いません。世界一のコーチや選手が書いた本を読み、 DVD を見て、試合を実際に見に行ってですね、それだけで野球は絶対にうまくなりません。実際に体を使って野球をしなくてはならないわけです。体を使って練習し、練習の積み重ねが偉大な選手を作ります。信仰も同じですね。たった一回のジャンプではなくて、前に向かって何回もジャンプするのです。そしてその時に守られたという体験が、あなたの信仰を強めていきます。日本産育学院で9年間教育を受けました。9年ですから、もう何十回と証を聞いたわけですね。その中で忘れられない証がいくつかあります。高校3年生の時に聞きました。もうその証、もう本当に勇気づけられる証でした。産育学院の先輩にはこういう人がいるのかと、もう本当に驚きました。昔の産育学院の高校、受験体制なんか全くできていない学校だったわけですね。学院の高校から有名大学に入るなんていうのはもう考えられない時代ですよ。学院の高校の先輩で東京大学に入った先輩がいたのです。そして東大で安息日を毎週忠実に守っていったんですね。さて、あの時代、大学で安息日を守るっていうのは大変な時代だったわけですけども、この先輩毎週忠実に守って教会に行ったわけですね。さてこの先輩、このような信仰を持っていたんです。神様、私があなたに向かって目を向けている限り、あなたは私を守り導いてくださいます。さてまた次の安息日が難しくなりました。大切な試験があります。今度は出席しなければ単位がもらえない科目があります。さあ、あなたはどのようにして道を開いてくださいますか。それを楽しみにして私は横で腕組んで見ていますから、さあ道を開いてください、こう祈ったと言うんですよ。もう高校3年で聞いてもうびっくりしたわけですね。すごいなというふうに思いました。このようにして彼は次々に道が開かれました。さて、東大での数学の学びが終わりました。東大の大学院に行ったんです。そして大学院の学びもいよいよ終わりが近くなった時に、東大からコールが来たんですよ。土曜日の安息日を守ってくださって結構ですから、東大で教えてもらえませんか。すごいですね。やがて京大からコールが来たっていうんです。京都大学ですよ。うちで働いて教えてもらえませんか。セブンス・アドミスト、彼はですね、東大にするか京大にするか、 もう選べるようになったんです。そして自分は東大でお世話になったから、それでは東大で働こう、東大を選びました。クラスメートの中で最初に就職が決まった人になったんですね。素晴らしいですね。彼はこう言いました。皆さん、安息日問題という言葉を使わないでください。安息日は問題の日ではない。安息日は祝福された日です。安息日の祝福といっても安息日問題と言ってはいけない。神様を信じて、我々は横で腕組んで、神様がどのように道を開いてくださるかを見ておればよいのです。もう素晴らしい信仰ですね。まさに元気が出る証でした。彼はこうして毎週教会に行っていたんですね。そして友人の誰よりも先に就職先が決まったわけでした。信仰はジャンプです。高く飛び上がって同じところに降りてくるジャンプではなく、前に飛ぶジャンプなんです。聖書にはジャンプしたたくさんの人々の経験が残されています。信仰は当然理論の部分もありますけれども、しかし行動の部分があります。時によっては行動がないとそれは信仰でない場合もあります。そして行動しないとわからないことがあります。若い日のダビデはどうでしょうか。ゴリアテという巨人、それもプロの軍人の前に一騎打ちに出ていくんですよ。鎧もつけないで杖と石投げを持っていくわけですね。一騎打ちですから、殺されるか殺すかどちらかですね。周りの人は反対したんです。それでも彼はイスラエルの名が地に落ちないように、主の皆が汚されないように信仰によって行動しました。もうこれは大ジャンプですね。失敗すれば確実に死にます。しかし彼は信じて行動し、そして勝利しました。ダニエルの3人の友人はどうでしょうか。ネブカデネザル王が建てたあの大きな金の像をですね、拝まなければならないわけです。それを拒否しますと燃える火の中に投げ込まれるというわけですね。もうこれは彼らは拝まなかったです。もう命を懸けたジャンプですね。そして失敗すれば殺される時もあるわけですね。死んでも良い覚悟で3人で一斉にジャンプですよ。その時に主が行動されました。彼らを守ったのです。ダニエルが高齢者になってからです。ライオンの穴に投げ込まれるという罠が仕組まれましたね。で、彼はですね、いつもやっていたように続けたわけです。あの命令が出てからは窓の戸を閉めて中で祈れば助かるわけですよ。でもそういう方法を変えることをしないで今まで通りにやりました。捕まりました。信仰によるジャンプですね。主がその時に行動されて助けられました。さて、聖書の中でジャンプした人は何人もいますけれども、私が好きなジャンパー、それはヨシュアです。出エジプトの旅行もいよいよ終わりですね。リーダーはモーセから、ヨシュアにバトンタッチされていました。彼にとって最初の大きな仕事、それはヨルダン川を渡ることでした。人類の曙を見ますと、季節はですね、雪解けの水もゴーゴーと流れている時なんです。ちょろちょろサラサラじゃないですよ。もうゴーゴーと流れている時ですね。さて、どうやって渡るか。ヘリコプターもフェリーボートもモーターボートもない時です。どうやって渡るか。訓練されたレンジャー部隊が渡るんじゃないんですよ。イスラエルの民、200万以上のイスラエルの民、動物家畜を連れて家財道具一切抱えてですね、移動です。橋はかかっていません。この時リーダーヨシアはジャンプ宣言をするわけです。聖書を見ましょう。ヨシア記3章5節6節新共同訳343ページ、 ヨシュア記3章5節6節、ヨシアは民に言った。自分自身を性別せよ。主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。ヨシアが祭司たちに契約の箱を担ぎ、民の先に立って川を渡れと命じると、彼らは契約の箱を担ぎ民の先に立って進んだ。さてここの五節ですね、主は明日あなたたちの中に驚くべきことを行われる。素晴らしい宣言ですね。祭司たちに渡れと命令するんです。常識的に考えますと、これは集団自殺行為です。もう雪解けの水がごうごうと流れているわけです。そこで水泳をするのではなく、箱を担いで、あの大切な契約の箱を担いで、そして川の中に入っていくわけですね。もうこれは凡人が見ますと、もうこれは自殺行為です。宗教はこれだから恐ろしい。まさに死の行進だと凡人は言うでしょう。ヨシアは渡れと命令するのです。責任取れますか？あなたが祭司だったら箱を担いで中に入っていきますか？ヨシアは分かっていたんです。主が驚くべきことを行われるということが分かっていたんです。では、3章13節、全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足がヨルダン川の水に入ると、川上から流れてくる水がせき止められ、ヨルダン川の水は壁のように立つであろう。担いで前進して、祭司の足がですね、ジャバジャバジャバって水の中に入っていったら、そうすると水がせき止められると。上流でせき止められます。前に見れば全部下流に行ってしまう。つまりそこに何て言いますか、川底が出てくるわけですね。これこの聖句10節からずっと言葉が始まっていますよね。かつて紅海を渡った人ですよ。その体験がありますから、もう彼はその体験からもう堂々と言っているわけですね。では14から17節、ヨルダン川を渡るため民が天幕を後にした時、契約の箱を担いだ祭司たちは民の先頭に立ち、ヨルダン川に達した。春の刈り入れの時期で、ヨルダン川の水は包みを越えんばかりに満ちていたが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は遥か遠くのサレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。主の契約の箱を担いだ祭司たちがヨルダン川の真ん中の干上がった川床に立ち止まっているうちに、全イスラエルは干上がった川床を渡り、民はすべてヨルダン川を渡り終わった。祭司たち渡りました。行動に移しました。まさにこれこそジャンプですね。行動したら今度は主が行動されました。水を止められて道を開かれたわけです。あのヨルダンの岸辺で理事会を開き、いかに渡るかの調査をし、断食して祈ってもですね、それだけでは主は道を開かれないでしょう。信仰が行動で表された時に道が開かれました。今日主は同じ方法を取られることがよくあるでしょう。我々が信じないか、信じても行動に移さないので何も起こらないということがあると思います。信じて行動して何かが起こるのです。信仰はジャンプです。17節で干上がった川床とあります。口語訳聖書はもっと分かりやすいですね。乾いた地と書いてあります。主がなさること完璧ですね。川底だったんですよ。水はなくなった。しかしそこはもうぬるぬるドロドロベトベトではないんです。 かわいたちになっていたんですね。ぬるるるドロドロベトベトだったらどうなります？ブチュブチュこうなるわけでしょ。荷車入れたらですね、もうはまって動かないですよ。神様完全ですね、かわいたちにされたわけですね。さて新約ですけども、ある日キリストと弟子たちが歩いているときに生まれつきの盲人に会われました。ヨハネの福音書9章1節から3節、ヨハネによる福音書9章1節から3節。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。ここに書いてありますように、先祖の罪のゆえに我々がその責任を取らされて苦しむ。これは聖書にはないんですね。先祖の罪は我々には全くこれは無関係です。これに惑わされてはなりません。日本には先祖に悪い人がいてその罪の責任を負わされていると考える人、呪われているという人がいますけれども、キリストの教えでは全然それは関係ないんです。罪はあくまでも個人の責任です。では9章6節7節、こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白編む、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。この場面を考えてください。キリストも随分汚いことをしましたね。これ私がやったらどうなりますか？聖書研究の最中に、あ、そうですか。ちょっと顔近づけて目を出して、こんなことやったらどうなります？噂は三陰区関町にとどまらず全国に行くわけです。各地にメールは送られ、ある人はもうフェイスブックに出すわけですよね。もう籠井先生がこんなことをしたと、外国の日本人も見るわけですよ。籠井は何ということをするんだってなってしまうわけですね。まあイエス様随分汚いことをされましたけれども、白編みの池に行って洗いなさい言われた人、盲人ですよ。その現場から白編みの池までの距離分かりませんけれども、行くのは請願者より、これはもちろん大変ですよ。主よ、先に目を開いてください、そしたら行きますと言えたかもしれません。しかし盲人は言われた通りにすぐ行動に移すわけですね。命じられるままに行動をしています。すると見えるようになりました。命令があり、人間が従い、主が癒しをされたですね。まさに盲人のジャンプ経験です。言われたことを行動に移す、それから道が開かれました。これ大切な法則ですよ。ジャンプした人はああ無事だったと後から分かるのです。しかしジャンプしない人はいつまで経っても体験がないから分からないわけですね。今日私は行動すれば救われるとか行動しなければ救われないと言っているのではありません。聖書は信仰による救いを教えていますから、行いによる救いではないのです。しかし信仰は理論だけではなく行動する部分があります。特に聖書のキリストが命令すること、これには服従が必要ですね。ジャンプして分かったことは体験済みになるわけですから、これは大きな力となります。今あなたは大きな谷間の絶壁に立っておられますか？あなたは前進しなければならないのです。 しかし橋はかかっていないのです。向こう側でキリストがですね、私を信じて思い切って飛びなさい、飛んだら私が守るからと言っておられる、そのキリストの声が聞こえますか。思い切って信じてジャンプをしましょう。そして主がこのようにして守ってくださったという証を聞かせてください。信仰とは信じたことを行動に移すことです。あなたも思い切って前にジャンプをしてください。今年あなたは何度も崖っぷちに立たされる経験をするでしょう。そこであなたがジャンプをするとあなたの信仰は一段と成長するのです。前に向かってジャンプするという、そのような2016年であってください。そのような1年でありますように。前にジャンプする2016年、主の導きが、祝福が豊かにありますように。最後に皆さんで瞑想の言葉を朗読いたしましょう。キリストへの道、72ページの言葉です。大きな声で心からですね、お願いします。はい。神がお約束なさったのですから、そうしてくださると信じなさい。これはイエスのご在世の時に教えられた教訓であって、神が私たちにお約束になった賜物は、それを得たと信じる時に私たちのものとなるのです。アメン。